主張と語ろう。筑西市政懇談会平成30年度開催報告。須藤茂市長が市政運営の方針や現状などを市民の皆さんへお話しするとともに、皆さんからご意見ご提案をいただいて、市政の課題などについて一緒に考え知恵を出し合う市政懇談会を実施しました。平成30年度に行った3団体の皆さんとの懇談の内容をご紹介します。団体 NPO 法人ヒューマンライツネット波乱郷の会、テーマは市民ホールの有効活用。8月28日明けの公民館で、参加者9人です。質問、公民館は同じ人ばかりが利用しているように感じる。さまざまな世代の人が利用できるよう、公民館ごとのカラーを出してもいいのではないか。答え、以前アンケートを取ったが、利用者のほとんどがリピーターである。公民館は誰もが利用できる施設であることが理想なので、さまざまな人に利用してもらうことが課題だと思っている。質問、照明や音響にもっと力を入れたら利用の幅も広がるのではないか。答え、イル・ブリランテ明けの公民館大ホールでは、照明や音響の操作をするために嘱託職員を1人配置している。利用団体によっては照明や音響を独自に頼んでいるところもある。質問、筑西市には公民館主事や社会教育主事はいるのか。答え、教育委員会障害学習課には社会教育主事が1人いるが、公民館にはいない。代わりに社会教育指導員という教員の OB を配置している。その他の意見、市民ホールの企画運営に市民が参加できる話し合いの場があると良いと思う。もっと子どもたちのためにホールを利用できたら良いと思う。いいピアノがあるのに有効活用できていない。コンクールなどを毎年開催できると良い。次、団体筑西市自治会連合会、テーマは小中一貫教育。10月3日下館武道館で、参加者22人です。質問、義務教育学校小中一貫校を開校するのに準備期間はどのくらい必要なのか。答え、ハード面では建物の設計で2年、工事で3年と開校までに5年かかる。ソフト面では校則、校歌、校章、通学路、PTA 快速などを決めた後に、スクールバスの実証、再検討を行うので時間がかかる。なお、先進地である土浦市では実証を3回実施した。質問、義務教育学校が開校するのはいつか。答え、地元の理解や議会の議決が必要なため、2024年度の開校を目指して説明会を行っている。質問、児童数の減少はどうなっているのか、また外国籍の児童もいるのか。答え、明野地区の小中学生は昭和33年の時点で4120人、平成20年時点で1540人、平成25年時点で1370人、平成30年に1074人となっている。また外国籍の児童は以前より増えている。その他の意見、児童数が少なくて一クラスしかない学校もある。一クラスだと人間関係がうまくいかなかった時に逃れようがないし、クラス外は人間性を豊かにする。将来を担う子どもたちをどう育てていくかに重点を置き、市や教育委員会が小中一貫教育をリードし頑張ってほしい。新張省、ふるさと省、小栗省は統合しても児童数は700人しかいないので、小中一貫を進めていくのが妥当だと思う。またふるさと省の教室が余っているので活用してほしい。団体 NPO 法人理想の会。テーマは席上の発展とおもてなし。11月16日、関本公民館で参加者18人です。質問、黒子駅の乗客数を増やせないか。そのために行政と鉄道事業者、地域住民とが力を合わせて進めていきたい。答え、常総線と黒子駅の活性化については、行政も関東鉄道と連携していろいろと企画している。引き続き関東鉄道と協力していく。また PR については、ホームページや SNS などを有効活用していく。ルルブも新しいものを作る予定なので、ページを増やすなどして対応していきたい。質問。黒子駅を中心としたウォーキングルートの設定や、ダイヤモンド筑波の時期に、箱島遊水地へのシャトルバスの運行などできないだろうか。答え、ウォーキングルートについては、観光資源発掘協議会で新たなルートを考えていく。鹿嶋市では、町歩きの年間予定表を設定して、会費を500円から1000円集めて開催しているようなので参考にしたい。黒子駅から箱島遊水地へのバス運行についても検討していく。質問、日立秋そば、新そば祭りの PR について良い方法はないか。答え、日立秋そばの生産地として、市としても宣伝の方法を検討し、JA 北つくばと協議して販路を築いていきたい。新そば祭りについては、県で作成しているそば祭りのチラシへの掲載依頼や、市公式 SNS での発信など協力できることがある。その他の意見。外国人観光客へのおもてなしを考えているが、観光バスが止められるような駐車場や、大人数が宿泊できるような施設がないので整備してほしい。皆さんからの貴重なご意見、ご提案は今後市政の参考とさせていただきます。懇談会にご参加いただきありがとうございました。問い合わせ、広報広聴課本庁4階、電話 24-2172。